私がですね、昔小学校に勤めてたんですけども、教員を辞めてですね、牧師になりたいと思ったのには、いくつかの理由があったんですけども、その一つはですね、ある教会で出会った12歳の女の子の、純粋な信仰に触れたことなんですね。前にもお話したと思うんですけども、その頃私はですね、学校で6年生の担任を、していてですね、この女子のグループの、なんていうんですかね、対立みたいなことで、一人一人はですね、みんないい子なんですよね。ところが、グループになると難しいんですね。それで悩んでいました。そんな時ですね、その女の子が、先生、教会学校で聞いたんだよ、つってですね、こう話してくれました。私の天国のお家は、私が生きている間にしたことが材料になってできてるんだって。だからね、神様が喜ばれることをたくさんするんだよって言ってくれたんですね。私はですね、みんながこんな思いを持ってくれると、女の子たちの学校生活も変わってくるんだけどなぁと、そう思いました。この子供の心といいますかね、子供の良さ、それを支える神様の力、信仰の力を感じました。子供たちに神様のことを語ることができればなと。そう思った。それがですね、牧師になることを考えるきっかけの一つだったんですね。今日の箇所にですね、子供たちが登場します。この子供たちという言葉はですね、聖書学者によれば、0歳から12歳ぐらいまでの子供たちを指す言葉のようですね。12歳の子供と聞いてですね、私は、当時の様子を、思い出すんですね。さて、この箇所の中心になるのは15節です。誠にあなた方に告げます。子供のように神の国を受け入れるものでなければ、決してそこに入ることができません。というイエス様の言葉です。イエス様はですね、大事なことを、語るときに、言われるときの決まり文句があるんですね。誠にあなた方に告げます。という言葉ですね。これが入ってることからもですね、この言葉が大事な言葉であるということがわかります。まずですね、神の国に入るというのはどういうことかということですけども、それはですね、神の国に入るというのは、今、この世にあってですね、神様との関係に入る。神様の恵みの支配下、恵みの保護下に入る。御手の中に入る。そういう意味なんですね。その神様との関係が私たちを守ります。私たちに神の恵みを経験させます。その関係がやがて死の壁を打ち破ってですね、私たちを天国に運んでいくんですね。ですから、神の国に入る。それは私たちにとってとっても大事なことです。ところがイエス様は、子供のように神の国を受け入れるものでなければ、決してそこに入ることができませんとおっしゃるんですね。神の国に入ることができない。これは重大なことです。私たちは子供のように神の国を受け入れるということがどういうことか、どうしても考えなければならないですね。ある時代のですね、ある人々はこの言葉をですね、子供のように振る舞うことだ。そんなふうに考えてですね、子供のように話し、子供が喋るような言葉で話してですね、子供のように、生活をしたと。そんなふうに言われますけれども、もちろん、それは間違った考え方だと思います。では、子供のようにとは、どういうことでしょうか。それを考えるために、全体を見てみたいと思います。イエス様は、初期のガリラヤでの宣教を終えて、今やですね、十字架に、おかかりになるために、エルサレムに向かおうとしておられます。で、エルサレムに向かうイエス様は、ガリラヤ、初期のガリラヤ宣教、ガリラヤ伝道でなさった時のようにですね、人々に、神様のことを語ったり、あるいは癒しをなさったり、そのようなことよりもですね、むしろ、自分が地上を去った後に、自分に代わって、 神の福音を述べ伝えていくことになる弟子たちを訓練すること。そこに活動の重点を置いておられました。そんなイエス様の一行のですね、エルサレムに向かう旅の道すがらです。ある人々がイエス様の噂を聞いて、子供たちを祝福してもらおうとですね、そのために子供たちをイエス様のところに連れてきました。親はですね、子供たちの祝福を、願います。で、当時の人々はですね、イエス様のようにこうなんか霊的な力のある先生が現れると、子供たちを連れて行って、手を置いて祝福してもらう、そういうことを普通にしていたようですね。で、この人々もそういう素朴な願いを持って子供たちを連れてきたんです。ところがですね、イエス様の弟子たちが彼らを叱って追い返そうとしたんですね。で、弟子たちはですね、イエス様が十字架に向かっておられることはまだ知りません。しかし何か緊迫した雰囲気は感じています。イエス様の顔にもですね、疲れの色が見えていたかもしれません。それで彼らは子供の出る幕じゃない。子供なんかのことでイエス様を煩わせるわけにはいかない。まあそう思ったんでしょうかね。イエス様を煩いから守ろうとしたんだと思います。しかしその様子を見ておられたイエス様は憤られたんですね。14節の憤ったという言葉はですね、非常に激しい言葉なんですね。なぜイエス様は憤られたんでしょうか。二つの理由があったと思います。一つはですね、イエス様が地上に来られたのは、神の祝福を人々に運ぶためです。祝福というとですよ、なんか日本語で言うと、なんとなく漠然としたですね、抽象的な、つかみどころのない、そういう、まあ、軽い言葉のような気がしますけども、しかし、聖書の信仰では、祝福というのは非常に重い言葉です。一旦神の名によってなされた祝福は、もう取り消されることはできない。取り消されることはないんですね。その祝福に神様は真実を尽くしてくださいます。その祝福は人生を支えていくんですね。12歳というとですね、私、いつも水野源蔵さんという方のことを思うんですね。水野さんはですね、小学校4年生の時に村にこう発生した集団赤痢によって、脳性麻痺になるんですね。で、手足の自由とですね、言葉を奪われ、瞬きしかできなくなられるんですね。で、一時的に片言を話せる時があったそうですけども、その時にですね、水野さんから出る言葉はですね、死ぬ、死ぬという言葉だったんだそうです。もうそういう絶望的な言葉だったんですね。その彼がですね、12歳の時に、一人の老牧師がこう訪ねてくるんですね。そして聖書を置いて帰りました。その聖書を12歳の少年がですね、お母さんに手伝ってもらってですね、むさぼるようにして読んだんですね。で、聖書に触れて、イエス・キリストの救いを知った彼はですね、本当に変わるんですね。暗く投げやりだった態度がですね、一変したんだそうです。やがて洗礼を受け、瞬きで言葉の一語一語ですね。一語しか選びませんから、50音の書いた板をこう使ってですね、一語一語こう選びながらですね、神様を賛美する素晴らしい詩を作る人になるんですね。で、水野さんがですね、こんな詩を作っておられます。神様の大きな御手の中で、カタツムリはカタツムリらしく歩み、ホタルソウはホタルソウらしく咲き、アマガエルはアマガエルらしく鳴き、神様の大きな御手の中で、私は私らしく生きる。この神とのですね、関係に入った人を、神様は真実に世話してくださるんですね。祝福してくださるわけですよ。どんな状況に置かれてもですね、私は私らしく、自分らしく生きるという力を、恵みをくださるんですね。水野さんは生涯神の恵みに生かされて素晴らしい証を残して天に帰っていかれました。 いずれにしてもですね、聖書の信仰では祝福はそういう重い言葉です。現実的な幸いです。イエス様は神の祝福を人々に運ぼうとされました。そのイエス様の祝福に預かろうと子供たちが連れてこられたんです。イエス様の目には重要でない人なんかいません。だからイエス様はそう祝福しようと立ち上がられたんじゃないでしょうか。その道を弟子たちが遮ってしまったんです。人々を祝福するために一生生きられた方が、それを遮られた時に湧き出したのが、この憤りだったんではないでしょうか。そんなこと思います。しかし第二番目にもう一つの理由があるんですね。イエス様は、もう一つの理由はですね、イエス様はこの時弟子たちを訓練することに重点を置いておられた。その文脈で考えるとですね、イエス様はこのことを通して弟子たちに何かを教えようとしておられるんですね。それは何だったんでしょうか。弟子たちはイエス様を患いから守ろうとしてこの人々を叱ったんだと思います。しかしその時にイエス様は弟子たちの心の奥に何を見ていらっしゃったんでしょうか。弟子たちはですね、もしかしたら自分たちはイエス様に近いと思っていたと思うんですね。そしてその近さによって、自分たちはイエス様に近いからその近さによって子供を追い払うことができる。そう考えていたんではないでしょうか。そしてそこに人間のこう罪の姿があるんではないでしょうか。それは自分たちはイエス様に近い、イエス様に代わってものを言うことができる。そういう、まあ、いわばですね、上から下をこう見下ろす意識ですね。しかも彼らは子供たちのことを重要ではない存在、重要な存在ではないと、そう考えた。そう考えて追い返そうとしたわけです。弟子たちは無意識だったかもしれませんが、そこには、たとえささやかなものでもですね、イエス様が一番嫌われた、この権力者意識、権威者意識、そういう姿があったんではないでしょうか。だからメッセージ役という聖書は、14節の妨げてはならないをですね、彼らと私の間に入るなと訳しています。彼らと私の間に立つな。私に代わって上から物を言うなということでしょうか。しかしそれはさらにこう言い換えることもできると思います。この後、10章35節からの箇所で、弟子のヤコブとヨハネの兄弟がですね、イエス様のところにやってきてこう言います。栄光をお受けになるとき、私どもの一人をあなたの右に、もう一人を左に座らせてください。彼らはですね、イエス様が十字架に向かっておられることはまだ知りません。エルサレムに向かうイエス様のことをですね、いよいよ天下取りに動き始められた。そう思っていたと思います。だからですね、あなたが王様になったときには、私たちをユダヤ人とサダヤ人にしてくださいと。そう言ったわけです。しかしイエス様はその彼らにこう言われます。あなた方の中で偉くなりたいものは皆に使えるものになり、一番上になりたいものは全ての人のしもべになりなさい。イエス様が弟子たちに求められたのは使えるものになれということでした。この時弟子たちは子供たちに使えてなんかはいません。弟子たちにもし子供に使える思いがあったらですね、このように彼らをこう退けることはなかったはずです。追い返すことはなかったはずです。叱り飛ばすことはなかったはずです。彼らの姿は使えることを忘れた姿なんです。私、カナダでお会いした高齢のご夫妻の話をよくするんですけども、このご夫妻がですね、まあ、日本から留学生が何人か、来ていて、私たちも交わりを持たせてもらったんですけど、その留学生のお世話をよくされるんですね。何やかやとこういうお世話されるわけですよ。で、私はですね、ああ、よくされるなと、まあ、それぐらいの気持ちで見ていたんですね。そしてある時ですね、教会の交わりの中でこう言われましたね。私たちは学生さんに使えなければいけないんじゃないかって言われたんですね。学生さんに使えるという言葉に、私はちょっと衝撃を受けました。 私にはですね、親切にするとかですね、手助けをするとか、そういう意識は、視点はあったんですね。でも、使えるという視点はなかったですね。使えるということはもちろん何でもですね、はいはいつってですね、言うことを聞くことではありません。それはその人の祝福になることを考えて関わっていくことだと思います。しかし、いずれにしてもですね、使えるということは、下に立つ思いがなければできないことです。でも、イエス様は、使えるものになれと言われるんですね。さて、そうすると、最初の問題に戻りますが、子供のように神の国を受け入れるというのはどういうことなんでしょうか？少し話がそれますけどね、あるところで家庭集会してたんですね。で、多分この箇所の学びだったんだと思いますけども、参加者の一人の方がこう言われたんですよ。イエス様は、子供が純粋で、その心が綺麗なので、子供のようになれと言われたんだとしたら、うちの子供や親戚の子供を見ていて、どうしてもうその純粋だとは思えないんで、今まで混乱してましたってこうおっしゃったんですけどね。で、ここに連れて来られたのは申し上げたように、血のみ子だけではありません。12歳くらいまでのいろいろな年齢の子供だったんですね。で、12歳というと申し上げたように小学校6年生ですよ。子供たちなりに人間関係の問題を抱えています。対立したり、いじめの問題に巻き込まれるようなこともあるかもしれません。その意味で、イエス様はここで子供たちが純粋だから、その子供のようになれと言われたんではないと思います。聖書もそういう意味で子供を賛美することはしません。そうすると、イエス様が子供のようになれと言われた、その言葉をどう受け止めればよいでしょうか？ポイントはですね、子供のように神の国を受け入れるという言葉だと思います。ここで人々はですね、子供たちを連れてきました。子供たちの側からすれば、ただ連れて来られたんです。受け身です。そしてただイエス様の祝福を受けるんですね。繰り返しますけど、私はここで子供のようにと言われている一番のポイントは、誰かに連れて来られて、弟子たちに、イエス様の弟子たちに追い払われて、でもイエス様によってまた祝福をされた。そう、なんて言いますかね、受け身の姿勢と言いますか、ある意味で自らを虚しくしている姿勢、そこにあるような気がするんです。神の国はですね、神の国には自分はこれこれができる、こんなに頑張った、こんなに努力した、こんなことができる、そういうあり方で入るんではないと思いますね。あるいは弟子たちのようにですね、自分はイエス様に近い、そういう自負を持って入るんでもないと思います。弟子たちはですね、自分たちはイエス様の弟子であり、家も仕事も何もかも置いてイエス様に従ってきていて、自分たちほど神の国に入るのにふさわしいものはいないと、そう思っていたかもしれません。しかし、その考え方こそイエス様を憤らせた考え方だと思います。一生懸命努力して、頑張って、良い人になって、正しい人になって、神の国に入るにふさわしい人になって、神の国に入る。なんか分かりやすい考え方ですけども、しかしそれはですね、福音。イエス様がもたらしてくださった神の国に入る方、神様との関係を持つ方法ではないんですね。もしそれが神の国、神の御手の中に入る方法であればですね、イエス様は命を捨てて十字架におかかりになる必要はなかったわけです。弟子たちがですね、何もできない子供なんかのことで、そう言って子供たちを追い返そうとした。そこにはですね、イエス様はこれから私たちのために十字架にかかられる。その十字架の意味を根本から根底から否定するようなものがあったわけです。イエス様はですね、私がこの世に来たのは、この子供たちのように何にもできない、何にも誇ることがない、そういうものを救うためなんだと言っておられるんじゃないでしょうか。 そしてここで大切なことですけども、私たちも神の国、神の御手の中に入れていただくための功徳のようなものは何もないんですね。私たちもですね、ただ神様の憐れみによって罪の泥沼から拾い上げてもらって、罪を許してもらって、そして救っていただく。それしかないわけです。それ以外何もないんです。もちろん神の御手に、御手の中に入れていただいたものがですね、感謝をして少しでも神に喜ばれるように生きようとする。それは大事なことだと思います。しかし救われる、神の御手に入れていただくということについて、私たちは何も誇るものはない。皆さん、神の国に入るにふさわしくない人は、それはですね、自分は神の国に入るにふさわしいと考えて、自分を誇る人です。その人は結局、イエス様の十字架を必要としないわけですね。先ほどイエス様は、使える人になれと言われたと申し上げました。それはですね、頑張って、いわば頑張ってそうなるんではないと思うんですね。それは自分には何にもない。ただ神に拾い上げてもらった。ただ神に憐れんで救ってもらった。その意識の表れとして出てくる姿勢ではないかと思うんです。そのことに感謝をして、少しでも神の御心にかなうように生きていきたいと思うところから出てくる姿勢ではないかと思うんです。本当に自分には何にもない。ただ憐れんでもらって救ってもらった。ただ憐れんでもらって救ってもらった。そういうことを思うときに、そういう使える姿勢、それも出てくるんではないでしょうか。ある本にですね、こう書いてありました。宗教改革者ルターはですね、その最後に、彼は亡くなる前にですね、自分は乞食だと言ったというんですね。ただ憐れみを施してもらうしかない乞食。神様の憐れみ、神様に憐れんでいただくしかない乞食だと彼は言ったんだそうです。で、その意識こそがですね、子供のように神の国を受け入れる者の姿ではないでしょうか。イエス様はですね、子供たちをご自分から遠ざけようとした弟子たちに激怒されました。人にはですね、神の祝福が必要なんですよ。神との関係が必要なんですよ。神の祝福があればですね、瞬きしかできなかった方がですね、私は私らしく生きると、そう胸を張って喜びながら言うことができるんですよね。その祝福をイエス様は子供たちに与えたいと思われたんです。その祝福をイエス様は私たちにも与えたいと願っておられるんです。あなたにも与えたいと願っておられるんです。いや、与えたいがためにですね、これからエルサレムに登って、十字架にかかって、この罪ある私たちが、何にもない私たちが、それでも神様の御手の中に入ることができるようにしてくださったんですね。してくださるんですね。皆さん、私たちも心を虚しくしましょう。そして、ただ神様に憐れんでいただくしかないものとして、そのことをしっかり覚えて、神の国に入り直させていただきたい。そんな思いです。そして、神の国の中に入らせていただくこと、それがですね、人生の本当に大きな祝福、永遠の祝福に、つながる方法だと思います。預かる方法だと思います。神の御手の中に入るということ、なんと素晴らしいことでしょうか。そしてそのために、入る方法、それをイエス様はですね、なんと、私たちの功徳ではなくてですね、ただただ信仰によって、自分を虚しくすることによって入ることができるようにしてくださったんですね。感謝です。最後に御言葉をお読みしましょう。詩編の131編です。主よ、私の心は誇らず、私の目は高ぶりません。及びもつかない大きなことや、くすしいことに私は深入りしません。誠に私は自分の魂を和らげ、沈めました。血離れした子が母親の前にいるように、私の魂は血離れしたこのように見舞いにおります。私の魂は血離れしたこのように見舞いにおります。 感謝です。お祈りいたします。天の地なる神様、あなたは皆を賛美し、恵みに感謝いたします。私たちは、あなたによくしていただく、何の勇おしもなかったものです。ただ、憐れんでいただいて、泥沼から引き上げていただき、救っていただきました。感謝いたします。その恵みを忘れないようにさせてください。どうしても、我が出ます。減り下りが足りなくなります。私たちが本当に心を虚しくして、その思いを大切にして、人にも接することができますように導いてください。どうぞ神様、自らの害のために、イエス様に近づこうとする人を妨げてしまうようなことがありませんように、私たちを憐れんで導いてくださいますようにお願いいたします。今週はあなたを見上げて、感謝を忘れずに歩んでいきたいと願っております。どうぞ私たちの歩みを導いてください。また、試練の時には支え、助けてください。お願いをいたします。私たちがこの週に捧げる切なる祈りにもどうぞ、あなたがそれを受け取りくださいますように、顧みてくださいますようにお願いをいたします。体の弱さを覚えている方々を特に顧みてくださり、支えて癒してください。一週のすべてを委ねます。イエス様の皆を通して心からお祈りいたします。アーメン。